じゃあ1巡目よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、それでは、キューボファクトリーのプレゼンテーションを始めさせていただきます。私たちが開発したゲームはキューボです。ゲームに登場するキャラクターのシルエットからキューブ、キャラクターを立体化する手助けをするロボットという意味を込めた造語です。最近はスマートフォンを使用したゲームが流行しておりますが、キューブを通じて親子で遊べるゲームの時間を生み出したいという思いで制作しました。それでは私たちの紹介をさせていただきます。まずは私、ディレクターの小坂正史と申します。こちらが発案者の海田俊太郎です。よろしくお願いいたします。それではゲーム内容の説明を、発案者の海田より説明いたします。
ではゲームの内容を説明いたします。このゲームはペーパークラフトで AR バトルが楽しめるゲームです。大人も子供も楽しめるクラフトワークとデジタルゲームが融合したゲームといえます。この可愛らしいペーパークラフトは名前をキューボといって、頭に AR マーカーがあるのが特徴です。これを読み取ることで AR バトルが楽しめます。キューボの最大の特徴はプリンターを利用する点です。これまで家庭用ゲームとして使われることのなかった機械を使用して新しいゲームの楽しみ方を提案します。家庭用プリンターは約9割ほどのシェアがあるという調査結果が出ているということもあり、多くのご家庭で楽しんでいただきやすいと考えました。そして開発にあたって私たちが大切にしたコンセプトは、ゲームデータが形に残る面白さです。これまでの家庭用ゲームではゲーム内で制作したユーザーオリジナルのキャラクターやオブジェクトが現実に形として残るというものはありませんでした。ユーザーがゲームの世界で実現したものを現実社会で手で触れる形として残すということをプリンターを使って可能にしました。ではゲームの流れを説明いたします。まずはキューブをカスタマイズします。形、帽子、模様の3項目からパーツを選んで自分好みに作ることができます。選んだパーツはキューブのステータスにも影響し、その効果はバトル時に発揮します。スピード、パワー、ディフェンスの3つがあるので、スピード重視にしたりバランス重視にしたりと自分なりの戦略を立てることができます。カスタマイズが終わったらキューボの型紙が印刷されるので、それを組み立てていきます。キューボはハサミとノリだけで簡単に作れるので、子供でも楽しく組み立てることができます。また型紙に直接色ペンやクレヨンなどで色をつけたり、オリジナルの模様を入れるなどするとより愛着も湧き、オンリーワンのキャラクターが制作できます。キューボが完成したらAR マーカーを読み込んでバトルゲームが楽しめるようになります。カメラの前にキューボを2体置き、 AR マーカーを読み込ませます。するとキューボに戦闘コスチュームが現れてバトルが始まります。バトルの種類は3つあります。それぞれのバトルがスピード、パワー、ディフェンスのどれかに有利な形になっています。バトルはシンプルなルールになっているので子供でも楽しく遊ぶことができます。皆さんもオリジナルのキューボを持ち寄って親子や友達とバトルを楽しみましょう。ではゲーム内容については以上です。
では今後、このゲームをどのように展開させていくのか、その根拠を説明いたします。それはこのゲーム内容、楽しみ方に理由があります。である自分で作ったキャラが実物として残るという点は、トレーディングカードアートアーケードゲーム、通称 TCAG の、プレイするとゲームで使えるキャラクターが現物に出てくるといった仕組みを参考に制作いたしました。すいません。この TCAG ですが、13年もの歴史があり、幅広い層に多数のユーザーがいます。 TCAG が置かれているゲームセンターに子供を行かせたくない保護者の方もこのゲームならご自宅で遊べるのでご安心です。今後の開発の方向としてキューボの自由度を高め、ユーザーのさまざまな思考に合わせて形や色などよりオリジナリティが現れるキャラクターが制作できるような仕様にする予定です。これによってキューボの独自性が高まり、コレクションの幅が増え、ゲーム性やユーザー性も広がると考えています。また自分だけのキューブを LINE や Twitter といった SNS を通して交換ができたり、プレゼントすることができたり、キャラクターを共有し合うことでコミュニケーションが生まれるゲームに成長させたいと考えています。キャラクター同士の交流によってグローバルなゲームへと発展することも可能と考えています。以上でキューボファクトリーのプレゼンテーションを終わらせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
はい、キューボの皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあこれから質疑応答に移りたいと思います。はい、審査員の皆さん、何か質疑がある方は挙手をお願いいたします。はい、じゃあ浜木さん。
はい、
とてもトップバッターですごい緊張したと思うんですけど、堂々としたプレゼンですごい良かったと思います。お伺いしたいのはこれって今って対戦っていうところで楽しみ方っていうのを出してると思うんですけど、もしくはなんかストーリー作ってそれに乗せてキャラをなんかこう成長させていくとか、なんかそういう今後の展開というかゲームとしての発展性みたいなところがあったらちょっとお伺いしたいなと思います。
はい、その点に関しましては、言っていただいた通り、キャラクターを成長させるような仕組みも考えていたり、考えています。それとは別に、そうですね、そんな感じです。すみません。
はい、じゃあまだもう一問、じゃあ石戸さんお願いします。
お願いいたします。
これってすでに子どもたちに触ってもらって試したりってしました？そうであればその時の反応とかそこで感じ取られたことを教えていただきたいんですけれど、
このゲームが開発そんなに経っていなくて、ここまでに、まだゲームは体験させられてないので、今後開発していくようであればいろんなところで体験していただきたいなと思っております。
はい、その他何かありますでしょうか？じゃあ稲見先生お願いします。
お願いいたします。
はい、AR を使ったゲームってことはすごい面白いと思うんですけれども、こうやって物とかカードがあるものはそのきっと位置とか関係性とかそういうところとかが、AR を使うならではの、メリットとして出てくるような気がするんですけれども、なんかそういったことは考えています。机の上に2つ並べるだけでいいんですか？
そうですね、机の上に、置くだけで、その位置によって、ゲーム性に関わったりっていう要素は、入っていないです。
いないともいいんです。プレイ時間どのくらい考えてますか？
プレイ時間ですね、作って、遊んで、それで試行錯誤してまた作ってみたくなるっていう、そういうサイクルで考えていまして、作る工程も、10分以内でできて楽しいんですけど、そうですね、1回遊ぶのに1時間ぐらいは楽しんでいただけるんじゃないかと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、それではキューボさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。